時は平安、雅にあふれ色か漂う時代。宮塚への孤高の学士藤原の春音、その演奏は唯一無二の存在で、紡ぎ出す音色は静かだが強く、不思議な優しさに満ち溢れ、聴く者の魂に触れ、心までをも操り、癒すほどの力を持つものであった。ある日、寺で倒れたあなたを屋敷に連れ帰り、体調が回復するまで看病することになる。時を共に過ごすうちに、心を通わせ合う二人。純粋で、まっすぐなあなたに惹かれてゆく春音。しかし、日を追うごとに、春音のあなたへの思いはどうしようもなく激しくなり、あなたの瞳が自分以外のものを映すことを許さず、あなたの心に自分以外のものがあることを許さず、とうとうあなたがどこにも行けないように閉じ込めてしまう。愛に心を囚われ、乱れてゆく春音。その思いは笛の音となってあなたを縛り苦しめる。あなたの髪を自分の手に結び、春音はあなたの震える手に短刀を握らせる。私から逃げたいのならば、命より大切なお前の髪を切っていけ。あなたはどうするのか。そして天から見守るあなたの亡き弟玉頼の声はあなたに届くのだろうか。月食の晩、春音のエゴイスティックな愛があなたを襲う。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは、藤原優希です。
どうも皆さんこんにちは、こんばんは、増田俊樹です。
月食のエゴイスト、愛しすぎて壊したいカウントダウンラジオ第3回目の放送です。
よし
よし
よし。
1回目2回目のラジオ聞いてないよという方はですね、過去の放送も聞けるようになっておりますので、ホームページのスペシャルページに行ってみてくださいね。
はい、あの CD の視聴も始まっているので、あの鳥海浩介さん演じる藤原の春音のエゴイスティックなささやきを一足早く聞いてみていただければと思います。あのそして、鳥海浩介さんと僕増田俊樹からのオフィシャルコメントも掲載されていますので、チェックしていただければと思います。
よろしくお願いします。さてさて、
はい、
白濁の空発売までもうすぐということで、
うわーもうすぐだ。
今回はですね、各 CD のストーリーをですね、
はい、
少し語ってみたいと思います。
はい、
まあ、冒頭でもあらすじを聞いてもらいましたが、
はい、
マスンのキャラクターっていうのはこのもうこのストーリーの一部始終をもうずっと天から見てるわけでしょ。
そうですね、春音の言動が次第に本当におかしくなっていくので、
うん、
不安に感じながらもまあ見守っているんですけど、
うん、
あの月の光がないと僕たちは主人公の近くへはいけないので、
特殊な設定がね、
はい、うん、月食に近づくにつれそれもできなくなって、
うん、
月食でなくても見てるだけで本当に実際に守ってあげることはできないんですけども。
なるほどなるほど、うん、だから月食の晩に襲われてしまう。
そうなんですよ。
何もできない。
春音の奏でる笛の音が主人公の生気を奪い取ってしまうんですよ。
ほう。
そして動けなくなった主人公の髪をですよ、
はいはい、
自分の手に結んで、
うん、
ここから逃げたければこの髪を切っていけって主人公に短刀を握らせるんだ。
この時はつまり月食の、
そうです、月食の晩、僕は見れてないんです。
うわかわいそう。ちょっと待って、うわかわいそうだね。え、しかも平安時代って言ったら、
そうなんですよ。その
女性は髪をもう伸ばすだけ伸ばすみたいな、
もう伸ばすだけ伸ばす、
髪は命ぐらいでしょ。それを自分で切れ
切れ、
うわ
ここから出ていきたければ切れ。
それはもうやっぱりあれなの、その主人公と一緒にいたいがゆえの、
そうですね、切れないだろうという多分
もっとなんかなかったのかね。
まあまあ、だからもうあれですよ、試すこともあったんでしょ。
なるほどね、
ある種の自分への愛の試す。
でもさ、ハードル低くない？だってさ、髪を切ってでも行く、紐でもいいわけじゃん。髪を切ってでも行かれちゃったらもう自分ダメじゃん。
いや、紐はもう解かれてるんです。手に。
紐もあったの？
大丈夫。あ、よかった。
紐もあったのかよ。
はい。
いろいろあったんだね。
あって、手に一応ほどいて、確かそうですね、ほどいて、担当を持たせて、
はい、
出てきたかったら、 自分の髪を今すぐここで切れと。
うわぁ、どんだけ一緒にいたいんだよ。
もう髪を切って外に出ることも、うん、だからこの時代は
もう外に出る。え、中にいんの？なんかの
中に、だって外ではやんないですよ。
あ、それ
そうだよね。そうですよ。
あ、え、どういう状態？あ、まあ、まあ言えないか。
春音の家というか、まあ、
あ、家に行った時の事件
の中で、
しかも月食ってことは晩だよね。
晩ですよ。
ちょっとおいおいおい、
まあまあ、だから髪を切って出ていくことが女性にとっては、おいおい、それを、まあ、人に見られるってこと自体が、
うん、
まあ、あの、
なるほど、
命にかかるというか、命の次に大事なものを。
なるほど。
でもそれでも切らずに出て、うん、行かないでほしい。
そんなにさ、深くさ、愛されちゃったらさ、もうさ、なんか嫉妬とか大変そうじゃない？
いや、もうその嫉妬の結果ですよね。
あ、そういうこと？
うん。だってここまで愛するってことは、うん、多分主人公ももちろん、あの、春音のこと愛してるんですけど、
うん、
やっぱどこかしら春音の方が、こう、でも実は、もしかしたらどこかで、とか。
なるほど。
考えた結果。
え、でもさ、平安時代のさ、女性の生活を俺はよく知らないけれども、
はい、
他に男性の方とも会うでしょ？
まあ、会うでしょうね。
それも、
さあ、どうでしょうか。
なんなんだよ。
それに対して、春音はどういう行動をするんです
か。何それ。
ただ僕はこの春音の行動はもう許せないな。
許せない。
許せない。
ですもん、
女性の髪は命だ。
ええ、玉よりの方言ってるでしょ、もう。
え、た、あ、今のは自分です。
今のはまっすん。
今のは自分。
今のはまっすん。
え、玉より視点だと、うん、ダメだよ。お姉ちゃん、逃げてダメ。それは危ないよ。
うん。
それ、俺の視点。うん。髪は女の命だよ。本当に。
ダメだろっつって。
ね？
ダメでしょ。
言ってるんですよ、弟が。
うん、
綺麗な黒くて、長い髪、
うん。
それだけ命の次大切にしてたものを綺麗。くそ。春音の野郎。許せん。
許せん。
許せん、俺目線。髪フェチの俺が許せん。
そこかい。
ということなんですよ。
ね、気になりますね。
気になりますね。
ロマンあふれる大正時代、隠れ家的小さな店の敏腕オーナーシェフ天野一世、彼は自分の料理で人を幸せにしたいという夢を抱いていた。ある日、あなたは一世の店に訪れ、オリジナルフレーバーティーを飲む。初めてのその味にすっかり魅了されたあなた、一世もまたあなたの太陽のような笑顔に惹かれ、二人はお互い恋に落ちてゆくのを感じていた。数日後、再び店を訪れたあなた。他の客に絡まれたあなたを助けようと、喧嘩になり、手に怪我を負ってしまう一世。責任を感じたあなたは、一世の怪我が治るまで店の手伝いをすることに。生クリームの泡立て方など、いろいろと教えてもらいながら、献身的に手伝うあなた。そんなあなたへの一世の思いは日に日に深くなってゆく。僕の作るものが一番好き？じゃあもう僕が作るもの以外食べちゃダメだよ。約束。指切りをする二人。絡めた指と指はもうほどくことができないほどに固く結ばれてしまった。二人を天から見守るあなたの亡き兄ジュッタの声はあなたに届くのだろうか。月食の晩、一世のエゴイスティックな愛があなたを襲う。
いや
ー、はい、
昼の空も、
はい、
相当な、
そうなんですよ、もう言っちゃったからあれなんですけど、もう僕が作るもの以外食べちゃダメだよ。
いやー、え、これをウッキーさん、まあウッキーさんじゃない、ウッキーさんのキャラクターは、
うん、
天から見守っているわけですよね。
この時見てないっすね、多分。
え、いや、これ見てないの？
この今後どうなっていくか分かんないですけど、多分この時は見れてないっす。
僕の作るもの以外
食べ
ちゃダメだよ。
約束っ ってそんなこと言われてもってこの話だよね。
もうコンビニで買い食いして、買い、あ、だ、コンビニないわ、多分。大正時代だ。
大正時代。
買い食いしちゃダメだよ。お母さんか。
まあまあね、僕のキャラクターもあれなんですよ。月の光がないと主人公の近くへ行けないから、
はい、
月食の晩は見守れない。
うわ、はい、無力、無力萌え。
無力なんですよ。まあね、もう、あれなんですよ。一世はもう完璧な存在ってもう有名なんですよ。はい、かっこよくって、
ね。うん、
もう本当に
料理もできて、
料理もできて、
うん、まあ容姿もいいんでしょうね。
そうだからいつもラブレターとかで、なんかその主人公の学校でも話題になってる、あそこ行こうよみたいな。
あ、もう目的は料理も目的だけど も一世も目的ないな。
でも一世はそんなの特に関係ない、
興味
料理に没頭してるわけです。
あーなるほど、はい、ちょっと春音に似てるところかな。
そう、没頭してるわけ。ただ主人公の登場でってなっていく。そうなんですよ。
なんだこの出会いは。
そうなんです。でも春音は結構話聞いてると、ここまで話を聞いた結果アグレッシブじゃない。
アグレッシブです。
比べて一世は割と、
はい、
ちょっとネガティブ思考というか、あの愛しすぎてちょっと不安にどんどんなって、
なるほど、
ちょっと自分にこもるタイプなんですね。
あ、じゃあそれこそさっき言ってた、うん、あの相手を試すじゃないですけど、僕のことを好きだったんだったらこういうことしてくれるよね
とかね、
ってことなんでしょうね。
そういう方向に行っちゃうんですね。
まあ、あ、なるほど。
まあ、否定されることが何よりも怖いので、うんうんうん、自分が傷つく前に相手を傷つけてしまう。
ああ、そういうこともあるんですね。
うん、
はあ、まあ、じゃあ主人公を追い詰めるだけじゃなく、自分も追い詰めてしまう。
そういうわけです。
はあ、
切ないんです。まあ、言ったら、こいつらも。
この人たちは下手なんですね。
不器用。
そう、人と人の距離感ってやつを。
ザ不器用。
まあ、難しいっすよ。距離感っていうのはやっぱり。
いや、
距離感。僕らもね、ほら、芝居する上でもそうですし、人と話す上でもやっぱ距離感っていうのを一歩間違えてしまうと取り返しのつかないことになることですから。
距離感は確かに難しい、
ね、難しい
距離感ね。でもさ、その友達とかでもさ、
はい、
距離感
ありますよ。
あるよね。
もちろんありますよ。だからなんかこう同じグループ、まあ、例えば 5,6 人グループでも、うん、2人きりで入れること、うん、やっぱなんか3人ぐらいじゃないと付き合えないってやつはいます。
あの条件的にあれじゃない、沈黙が平気な人じゃない。
そうですね、沈黙が平気というよりも、うん、もう自分の好きなことやってても相手に
気
を使わない、
気を使わない間からね。
で次どこ行こうよとか言っても、うん、あもう帰ろうよとか、うん、えまだいいじゃんとか冗談でも、うん、むしろ冗談で言ってるようで本気で言える相手。
そうだね、あのさ帰ろうよとかさ、まだいいじゃんってもう本当にさ、あの気を許してないと言えないもん
ね。言えないですね、
うん、
そう。まああと立地条件もあったりするんですかね。その子はあの家が近いので大体一緒にいることが多いので、
あ、まあ、
帰ろうよとか、
ね、
もう気軽に言えると。だから全部知ってると、
うん、そういう関係はいいけどね。
まあでも本当に実際に僕らはほら仕事仲間っていうのもありますし、
あるよ、
うん、家族だったり、うん、いや僕はやっぱり先輩後輩との距離感っていうものをちゃんと学んでいかなければいけないと
急に真面目、
存じております。
急に真面目だけどね、
ゆきさん。
いやいやいや、気持ち悪いよ。いや今になってなんで、
ゆきさん、
今になってなんで、
ゆきさん、
やめろ、
慕っております。
うるせえよ
これ距離感間違えてる、
距離感間違えてる、ちょっと近すぎ、近
なんか遠いようで近
い
熱い遠い感じ
何これ、
気持ち悪い。距離感って大事なんですよ。
大事大事。でもマッサンは俺意外と平気なんだよな。
僕のことですか。
うん、
ありがとうございます。
だってなんかさ、この間さ、はい、一緒に帰ったじゃん。
はい、帰りました。
すげえ、あの電車の中で一緒になった日じゃない。
はい、
急に。
そうですそうですそうです。あ、同じ方向だったねって話。
そうそうそう。で俺一番近くのコンビニまで一緒に帰ったからね。
あ、じゃあ普段は多分じゃあここでって言ってしまうんですね。結構。
いやいや、もうそうそう、結構そうだよ。
あ、気持ちわかります。
うん。
あまり自分家の近くを、うん、大きく知られたくないっていうのがあります。
人付き合い下手だって言われちゃうけど。
下手だから。僕自分の城を知られたくないっていうのがあります。
そうね。距離感はやっぱ大事よ。
そうそう。
いやーねー。でもうまく取れないか気持ちはすごくわかるから、
まあ、愛がここに入ってますからね。
そう、プラス愛が入ってくるわけでしょ。で多分感じたこともない愛が入ってきたんだろうね。いや、それは難しいよ。愛は盲目、恋は盲目というわけでですね、
はい、
月食のエゴイストカウントダウンラジオ第3回目でございましたけども、はい、そろそろお別れの時間です。
はい、次回もお楽しみに。
さようなら。